皆さんおはようございます。6月8日の日実礼拝説教、これから始めさせていただきます。もう梅雨入り宣言がなされても、おかしくないような、天気になってまいりました。爽やかなこの5月の風もですね、やがてこの湿気の多い季節に移り変わろうとしております。そういうですね、気候変動の激しい今日この頃でありますけども、まずですね、ともあれ主にあって喜んで今日もですね、御言葉に聞いてまいりたいと思います。今日は、ペンテコステの日を迎えております。このペンテコステは、クリスマスあるいは、イースターと並びまして、教会の本当に大事なですね、記念の日であります。教会の礼をもって洗礼を受けられたりする方もはですね、大方がクリスマスであったりイースターで受けられる方も多いと思うんですけども、このペンテコステというのはですね、非常にそのやはりですね、大事な祝日でお祝いの日であるわけですね。ですから私たちの教会でもですね、何人かの方にこの、聖霊降臨日にあるいは聖霊降臨節に洗礼をですね、の式を させていただいたこともあります。でまた、ですね、なかなかこの日をですね、何の日かということもこう理解が難しいと理解されてない方も多いと思うんです。私もですね、大変遠い昔ですけども教会に行き始めた頃にこのペンテコステ聖霊降臨日というのはほとんどですね、そういった説明もあまりなかったように思うんですが、ですね、それは前向きはさてとしましてですね、この聖霊降臨日というのは本当にこの、クリスマスイースターと並ぶ本当に大事な記念日であるわけです。でこのペンテコステといいますのはですね、ギリシャ語で50という意味があるわけです。この杉越の祭りからですね、50日目の、50歳の時にですね、聖霊降臨という出来事が起こったわけです。ですから教会ではですね、このペンテコステを、聖霊降臨日としてお祝いするわけであります。今日もですね、この礼拝が終わった後、ですね、ちょうど教会の皆さんが集まって、まずはこのリースの会というのがありますけども、集まってですね、みんな、婦人会、少年会、青年会といった会 をですね、今、みんな一度に会して一緒にやろうよということになりまして、会を今日も行うわけなんですがね、そしてお祝いを兼ねてやろうよということになっております。ですね、主イエスがですね、この十字架に亡くなりまして、その復活されたのが杉越祭りの時でしたから、ペンテコステはですね、この主イエスキリストのこの復活から50日目にあたるわけです。この弟子たちはですね、主イエスが昇天されましてから、10日間ですね、この聖霊を求めて祈り続けて、その祈りに応えてですね、聖霊が、下されたわけです。この臆病だった弟子たちがですね、雄弁に語り始めるわけです。聞いた人々にですね、この改心が起きました。このペンテコステはですね、 主イエスの言葉を聞くだけだったこの弟子たちが、この自分たちがこの語るものと変えられてですね、でその結果信ずるものが起こされていく、そして教会が生まれたこの記念の日であるわけです。で今日からはですね、私たちはこの、聖霊降臨節の時を歩んでまいりますが、クリスマスまでの間、主にですね、使徒言行録を中心にしまして、この聖書の使徒書と呼ばれている書簡からですね、まあ御言葉に聞いていくわけであります。早速ですね、今日与えられましたこの聖書は使徒言行録のですね、2章の1節以下であるわけです。まず2章の、1節から、4節であります。五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に、響いた。そして炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出したと記されております。先週はですね、主イエスキリストの、昇天について御言葉に、聞きました。この使徒言行録のですね、今日の箇所の前の1章4節から5節にこう書いてあります。そして彼らと食事を共にしていた時、こう命じられた。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水で洗礼を授けたが、あなた方は間もなく聖霊による洗礼を授けられるからであると。このように主イエスが語られましたことが記されています。主イエスは天に昇られる前に弟子たちに、聖霊が与えられるまでエルサレムで待ちなさいと言われました。弟子たちはですね、この主イエスの言葉に従いまして、共に集まりまして、祈って待っていたわけであります。で10日後の五旬祭の日に不思議な出来事が起こるわけです。一同が集まっていた時、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまったと、この使徒言行録の筆者でありますルカがですね、記しているわけです。何が起こったんでしょうか。現代の私たちにはですね、本当に理解が難しい表現だと思います。私たちが知るべきことはですね、その事実、もう真実ですよね、何が起こったのかということではないんです。それは私たちには知れないことですね。ただこの物語で何がこの主張されているのかという、この真実は私たちにも分かるわけです。ルカがこの物語を通してですね、何を言おうとしているのかを私たちは聞いていかなきゃならないと思うんです。この使徒言行録というですね、壮大なこの、書物この壮大なですね、あの書簡からですね、その何を聞いていくかですよ。すみません。 激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえたとあります。このギリシャ語ではですね、この風、激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえたと、このギリシャ語で書かれてますが、この風、プノエという言葉がですね、使われてるんですが、この霊という言葉がありますね。霊はプニューマというんですけども、非常にこの風と霊の語源が、同じ言葉なんですね。このプノエという言葉で、またヘブル語でいきますとですね、この霊という言葉ですね、そのルアーハと言いますけども、この息という言葉、このルアーハと同じなんですが、神の霊が神の息吹だと表現されていることになると思いますですね。風は見ることはできないんですが、存在を、その感じることはできますですね。息も見えませんけども、確かに存在するわけです。この聖霊、すなわちですね、神の息吹となるんじゃないでしょうか。これも、もう見えないですけども、確かに弟子たちの上に下った。そのことをですね、ルカは、激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえたと表現しているわけですね。その神様の息吹ですよ、聖霊。すいません、失礼しました。この神様の息吹というものは、炎のような舌の形で弟子たちに下ったとルカは記しております。炎はですね、神様の臨在を示す言葉ですね。皆さん、創世記をですね、思い出していただくと、失礼しました、出エジプト記ですね、を思い出していただくと、ですね、炎の燃える芝の話、その中に神様がおられたというね、その記述がありますけども、その炎はですね、神様のその臨在を示す言葉だと思います。下、このグロッサイという言葉ですが、この同じ言葉ですね。この言葉とグロッサイ、この舌っていうのはグロッサイって言葉なんですがね、その言葉と同じ言葉が使われています。霊の賜物として、舌、すなわち言葉が与えられた。弟子たちが語り始めたことをですね、ルカは炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまったと表現しているわけです。そしてこの5節から、6節であります。さて、エルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきた。そして誰も彼も自分の故郷の言葉が話されているのを聞いて、あっけに取られてしまったと記されております。この、洗礼、バプテスマのヨハネはですね、キリストは聖霊と火であなたたちにバプテスマを授けられると、予言しましたがですね、今その出来事が起こって、一同は霊が語らせるままに他の国のその言葉で話し出したと、この使徒言行録の筆者ルカはですね、報告をしているわけであります。物事を聞いて、人々が通りに集まってきたわけです。 その中にはですね、海外から帰国していたユダヤ人たちもいました。集まってきた人々にですね、この向かって弟子たちはですね、それぞれの国の言葉で福音を語り始めたわけであります。このペンテコステで起こりました奇跡の第一話ですね、これまで語ることのできなかったこの弟子たちがですね、この語るものに変えられていったことです。この後ですね、この14節からはですね、このペテロの長い説教が記されております。このペテロはですね、群衆の前にあなた方が十字架にかけて殺したイエスを神は復活させられた、イエスこそ神の子だと語り始めるわけです。このペテロが50日前はどのような存在だったのかを私たちはよく知っているわけですね。本当にあのシリスの裁判の時、ペテロはお前もイエスの仲間ではないかと人々から問われますが、3回その人を知らないと否認しています。復活の朝にはですね、自分たちもきっとですね、捕らえられてしまうのかもしれないと恐れまして、家の戸に鍵をかけて震えていたわけなんですね。そのペテロが、あなた方は神の子を十字架にかけて殺したんだと人々の罪をですね、公然と指摘しているわけであります。この12章のですね、皆さん、今日読んでいただいた後、の次からですね、14節からですね、ペテロの説教が、記されております。ちょっと 長いんですけども、めったにこの、読めない箇所だと思いますので、大事な箇所ですので、ちょっと私が、ちょっと読まさせていただきます。するとペテロは11人と共に立って声を張り上げ話し始めた。ユダヤの方々、またエルサレムに住むすべての人たち、知っていただきたいことがあります。私の言葉に耳を傾けてください。今は朝の9時ですから、この人たちはあなた方が考えているように酒に酔っているものではありません。そうではなく、これこそ預言者ヨエルを通して言われていたことなのです。神は言われる、終わりの時に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなたたちの息子と娘は預言し、若者は幻を見、老人は夢を見る。私のしもべやはしためにもその時には私の霊を注ぐ。すると彼らは予言する。上では天に不思議な技を、下では地に印を示そう。地と火と立ち込める煙がそれだ。主の偉大な輝かしい日が来る前に太陽は暗くなり、月は血のように赤くなる。主の名を呼び求める者は皆救われる。イスラエルの人たち、これから話すことを聞いてください。ナザレの人イエスこそ神から使わされた方です。神はイエスを通してあなた方の間で行われた奇跡と不思議な技と印とによって、そのことをあなた方に証明なさいました。あなた方自身がすでに知っている通りです。このイエスを神はお定めになった計画により、あらかじめご存知の上であなた方に引き渡されたのですが、あなた方は律法を知らない者たちの手を借りて十字架につけて殺してしまったのです。しかし神はこのイエスを死の苦しみから解放して復活させられました。イエスが死に支配されたままでおられるなどということはありえなかったからです。ダビデはイエスについてこう言ってます。私はいつも目の前で主を見ていた。主が私の右におられるので 私は決して動揺しない。だから私の心は楽しみ、舌は喜びたたえる。体も希望のうちに生きるであろう。あなたは私の魂を黄泉に捨てておかず、あなたの聖なるものを朽ち果てるままにしておかれない。あなたは命に至る道を私に示し、見舞いにいる私を喜びで満たしてくださる。兄弟たち、先祖ダビデについては、彼は死んで葬られ、その墓は今でも私たちのところにあるとはっきり言えます。ダビデは預言者だったので、彼から生まれる子孫の一人をその王座に着かせると。神がはっきり誓ってくださったことを知っていました。そしてキリストの復活について前もって知り、彼は黄泉に捨てておかれず、その体は朽ち果てることがないと語りました。神はこのイエスを復活させられたのです。私たちは皆そのことの証人です。それでイエスは神の右に挙げられ、約束された聖霊を御父から受けて注いでくださいました。あなた方は今のこのことを見聞きしているのです。ダビデは天に戻りませんでしたが、彼自身こう言ってます。主は私の主にお付けになった。私の右の座につけ、私があなたの敵をあなたの足台とするときまで。だからイスラエルの前科ははっきり知らなくてもではなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスは、神は主とまたメシアとなさったのです。人々はこれを聞いて大いに心を打たれ、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですかと言った。するとペテロは彼らに言った。悔い改めなさい。めいめいイエス・キリストの名によって洗礼を受け、罪を許していただきなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。この約束はあなた方にも、あなた方の子供にも、遠くにいるすべての人にも、つまり私たちの神である主が招いてくださるものなら誰にでも与えられているものいるのです。いるものなのです。ペテロはこの他にいろいろ話をして力強く証しをし、邪悪なこの時代から救われなさいと進めていた。ペテロの言葉を受け入れた人々は洗礼を受け、その日に3000人ほどが仲間に加わった。彼らは人の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ることに熱心であった。このようにですね、記されております。少し長く読みました。主イエスのですね、この十字架からですね、この50日目、何の準備もできてない弟子たちがですね、この霊に動かされる、そのまま語り始めたわけです。語る内容はですね、あなた方が殺したイエスこそ神の子であると言います。本当に驚くべき内容です。弟子たちを取り巻く状況は変わったわけではないんです。50日前に、イエスを捕らえて処刑した大祭司や律法学者は依然としてこのエルサレムの支配権を握っていたわけです。群衆は弟子たちをですね、このカルト集団でもあるかのような嫌な不審な目で見ていたわけです。民衆の中にはですね、彼らは酒に酔っているんだとあざける者もいたわけです。その人々にペテロは語り始めたわけです。語れば自分たちも捕らえられて処刑されるかもわからない状況は続いているわけですが、 それでも語るわけです。聖霊に押し出されて語らざるを得なかったんですね。聖霊に押し出されて語られた言葉は多くの人々を心を動かしたわけです。人々はこのペトロの話に心を打たれまして、兄弟たち、私たちはどうしたらいいんですかと問いかけました。私たちは神の子を殺すという大きな罪を犯しました。そんな私たちを神は許してくださるんだろうかと人々はですね、この哀願してるわけですね。とペテロが言うわけです。悔い改めなさい。めいめい、イエス・キリストの名によってバプテスマを受け、罪を許していただきなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けますと言ってます。ペテロの勧めに従ってこの日にですね、実に3000人が、洗礼を受けたとルカは記しています。聖霊が語らせる言葉は人々に伝わりまして、どうしたら救われますかというこの悔い改めを促したんですね。聖霊の賜物の第二はですね、聞く者にそれが真実であることをこの悟らせることなんですね。聖霊が働いて弟子たちに言葉を語らせて、聖霊が働いて人々にですね、それが真実であることをこの悟らせました。もちろん聞いた全ての人が信じたんじゃないですよね。しかしですね、ある程度の人たちは説教を聞いて本当に大きく心を揺さぶられたのは確かです。信仰はですね、この、聞くことから始まるんです。使徒パウロはですね、ローマの信徒への手紙で10章の13節から15節でですね、このように言ってます。主の名を呼び求める者は誰でも救われるのです。ところで信じたことのない方をどうして呼び求められよう。聞いたことのない方をどうして信じられよう。また述べ伝える人がなければどうして聞くことができよう。使わされないでどうして述べ伝えることができよう。良い知らせを伝える者の足はなんと美しいことかと書いてある通りですと言ってるんですね。パウロはですね、主の名を呼び求める者は誰でも救われると言ってます。主は求める者にはお答えくださるんです。ではその求めるってことはどのようにしてなされるんでしょうか。宣教する者の言葉をですね、聞くことによってなんですよ。信仰を与えられた者が伝道者として召されて使わされて、この述べ伝えることをその通して人は聞いて信じ読み求めるようになるわけですよ。先々週だったと思うんですけど、お話をしましたですね、見ないで信ずるとですね、もうですね、本当に、イエス・キリストの復活というものをもう見ないで、ただ聞いたことによって信ずるようによって教会が生まれてきましたですね。そしてさらにですね、それをですね、人々に伝えていく、述べ伝えること、そのことを通してですね、その人々は聞いて信じ呼び求めるようになったですわけですね。これが起こったのがペンテコステなんです。私たちはこの出来事が炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまったというですね、この聖霊のこの降臨によって始まったことを知りました。このペンテコステの日に説教したのはペテロでしたけども、ペテロにだけ聖霊が下って、ペテロだけが語るものになったんではないんです。ヨハネにもヤコブにもフィリポにも聖霊が下って、それぞれが語るものに変えられていったわけです。一人一人がそれぞれの立場、 持ち場でもって福音を語ることによってですね、伝道の技が推し進められていったわけであります。初代教会ではですね、牧師や副牧師、あるいは宣教師とね、あるいは長老といったような役職の区別はなくてですね、一人一人がこの宣教しまして、教えていきました。私たちのこの川内教会はですね、改革長老派の進学校でこの教えをいただいた林正夫先生ですね、がこの教会を今から約100年前、99年の昔、この地にですね、福音の種をまいてくださったわけですね。以来ですね、この改革長老派の進学校出身の先生たちがですね、牧会されまして、また中にはですね、篠田一生先生、私が前の先生、一代前ですけども同志社大学を卒業されまして、本当にあの組合ですね、改新主義のですね教えを説かれたわけですね。本当に私もこれ着任した時にですね、本当にこの改革長老の流れと、またその改新主義の流れがですね、本当にうまくミックスされた教会だなと、つくづく感じて、本当にやりやすい教会ですね、教会らしい教会だなと本当に感謝して過ごしております。本当にですね、この牧師とともに皆さん一人一人が牧師、牧会者として立てられているなっていうことがよくわかるわけです。教会学校ではですね、それぞれのクラスに教師が立てられまして、それぞれ、ですね、その生徒の皆さんを教えられているわけです。この教会学校の教師が語られる言葉はまさに説教であるわけです。よく皆さんこの聖書を読まれて勉強されててですね、本当に嬉しく思ってます。また皆さんがですね、この礼拝を休みがちな方をでもですね、その、励ましをで支えるときですね、本当にそういう活動を随分されております。ご高齢になられて、本当に教会に来られなくなった方たちのためにですね、訪問されたり、いろんなものをお届けしたりしてくださってる。本当に皆さんもまた牧会者となっているわけです。信仰はですね、本当にこのように聞くことから始まるんですが、そのためには語るものが必要なわけです。このペンテコステの日に弟子たちに聖霊が下って、弟子たちが聞くものから、語るものへとですね、その神の技の参加者にこの変えられていったわけです。そしてその聖霊に動かされた言葉はですね、同じく傍観者であった群衆をも変えられて、改心者が与えられました。この改心者がまた語り求めて、祈り求めて、やがて語るものに変えられていくわけです。皆さんも買って聞いて改心しまして洗礼を受けました。今皆さんに求められていますのは、聖霊をいただいて聞くものから語るものへと変わっていくことだと思います。牧師一人が聖霊に満たされて語ってもですね、その言葉は広がりを持っていかないんです。皆さんが聖霊に満たされることが本当に必要だと思うんです。そして聖霊はですね、求めるものには与えられるわけです。聖霊を共にいただいて、この教会をですね、この地上におけるそのですね、神の国として形成していく役割が私たちには与えられているんです。また皆さんお一人お一人はですね、それぞれのご家族、ご家庭をもですね、この神の国として形成していく、そのことがとっても大事だと思うんです。 家族への伝道だと思います。洗礼を受けてない方は洗礼を受けてほしいと私は思います。いつがふさわしいのか、ペンテコステの日に説教を聞いた人々がその日に洗礼を受けたことを300人ですね、洗礼を受けた、そのことを考えますとですね、語られている言葉が自分に向けた神の言葉であることをですね、信じた時が洗礼を受ける時であると思います。洗礼を受けるということは傍観者から参加者に変わることです。また私たちの教会に属してない人はぜひ教会に加わっていただきたいと思います。この教会を通してなされる神様の技にぜひ共に参加していただきたいと思うんです。そして教会員の方にはこの教会を通して神様は働かれているんだとのですね、信仰に固く立って迷わないでほしいと思います。牧師は他の人の言葉に傷ついてつまずくこともあるでしょうけども、そのつまずきを超えてこの教会の礎になっていただきたいと思うんです。人間は自分に背くものを捨てるんですね。でも神様は背いているもののためにもですね、ご自身が十字架につけられました。御子イエスを十字架につけられました。私たちは背いたのに許されたんです。この十字架の愛に出会った者はもう前を向いて歩んでいけばいいんです。よくね、もう迷いの中に私たちは置かれますよね。もう教会から離れるね、神様っているのか、皆さんもこんな思いになる方もいらっしゃるんじゃないんでしょうか。実際にね、でもね、あなたのことは忘れないと神様は言ってるんですよ。イザヤ書の49章の14節からこう書いてあります。シオンは言う、主は私を見捨てられた、私の主は私を忘れられたと。女が自分の血の身ごを忘れるだろうか、母親が自分の産んだ子を哀れまないでないであろうか。たとえ女たちが忘れようとも、私があなたを忘れることは決してないと。このようにイスラエルの民にですね、神は語ってるんです、ね、私があなたを忘れることは決してない。たとえね、私たちがね、神様を知らないと言ったって、私はあなたを忘れないと言ってるのが神様なんですよ。古い生き方を捨てた、私たちは捨てたのであれば、つまずいても傷ついてもこの道から離れないんですよ。私たちはこの教会を通して神様の技に参加し続けていくんです。聖霊に満たされてですね、多くの方々に福音を述べ伝えてまいりたい、そのように願うものであります。皆さんに主の祝福豊かにありますように、お祈りしております。では祈りましょう。神様、聖霊降臨日にこのようにして御言葉に聞くことができまして感謝いたします。私があなた方を忘れることは決してないと、このように言われる主を信じて、私たちは聖霊に満たされてこれから歩んでまいります。どうか良きしもべよと喜ばれるような歩みをしていくことができますように、主よ、どうか導いてください。願いと感謝、尊き主イエスキリストの名により、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。